今日恵みをいただく御言葉は詩式の13章15節から25節までです。詩式13章15節から25節。マノアは主の使いに言った。私たちにあなたをお引き止めできますでしょうか。あなたのために小ヤギを料理したいのですが。すると主の使いはマノアに言った。たとえあなたが私を引き止めても、私はあなたの食物は食べない。もし全焼の生贄を捧げたいなら、それは主に捧げなさい。マノアはその方が主の使いであることを知らなかったのである。そこでマノアは主の使いに言った。お名前は何とおっしゃるのですか。あなたのお言葉が実現しましたら、私たちはあなたを褒めたたえたいのです。主の使いは彼に言った。なぜあなたはそれを聞こうとするのか。私の名は不思議という。そこでマノアは小ヤギと穀物の捧げ物を取り、それを岩の上で主に捧げた。主はマノアとその妻が見ているところで不思議なことをされた。炎が祭壇から天に向かって昇ったとき、マノアとその妻の見ているところで、主の使いは祭壇の炎の中を昇っていった。彼らは地にひれ伏した。主の使いは再びマノアとその妻に現れなかった。そのとき、マノアはこの方が主の使いであったのを知った。それでマノアは妻に言った。私たちは神を見たので必ず死ぬだろう。妻は彼に言った。もし私たちを殺そうと思われたのなら、主は私たちの手から全焼の生贄と穀物の捧げ物をお受けにならなかったでしょう。これらのことを皆私たちにお示しにならなかったでしょうし、今しがたこうしたことを私たちにお告げにならなかったでしょう。その後、この女は男の子を産み、その名をサムソンと呼んだ。その子は大きくなり、主は彼を祝福された。そして主の霊は、ツォルアとエシュタオルとの間のマハネダンで、彼を揺り動かし始めた。アーメン。一言お祈りいたします。主よ、私たちはあなたの屈しい御業を褒めたたえます。あなたの不思議な御業、あなたのなさることをそれらすべて素晴らしく、また不思議です。我らはただあなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、どうぞ今日あなたが私たちにお示しください。あなたの屈しい御業、またあなたがいかに不思議な助言者であり、そしてあなたが素晴らしいことを私たちに示してくださったのか、今日教えてくださいますように。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を清めてください。耳を記憶して通りよくしてください。体を、体調を整えて、あなたの御言葉を安心していただくことができますように、どうか導いてください。これからの一切を、主をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この主の使いが、マノアとその奥さんのところに現れて、で、それで、マノアは、この、ね、主の使いに、 まあ、いろいろ求めたり、また聞いたりするんですけども、でも相変わらずですね、マナーはこの方を主の使いとしてではなく、何か高貴な人であるかのような感じで応対しておりました。で、それで、マノアは主の使いに、私たちはあなたをお引き止めできますでしょうか、ね、小ヤギを料理しておもてなしをしたい、ぜひ私たちが料理を作りますからそれを、食べていってください、そのようなことを、お願いするんですけども、でも主の使いは、そうした人間の食物を食べることはありませんし、また人間の接待を受けるものではありません。主の使いはただ主のメッセンジャーであり、主の栄光を、また主の御心、主の御言葉を伝えるものとして使わされております。ですから人のそうした歓待とか接待を受け入れません。で、それで、まあ、主の使いは言うんです。たとえあなたが私を引き止めても、私はあなたの食物は食べない。もし全焼の生贄を捧げたいなら、それは主に捧げなさい。で、それで、まあ、マノアは、まあ、もしかしたら不思議なことを言うな、まあ、そういうふうに思ったかもしれません。で、それで、マノアは主の使いにさらに尋ねるんですね。お名前は何とおっしゃるのですか。なんでマノアは名前を尋ねたか。それはですね、この17節の後半にあなたのお言葉が実現しましたら、私たちはあなたを褒めたたえたいのです。ですから、実際に物事がこの使いの言葉通りに実現したら、あなたの名、ここで聞いたこの主の使いの名前を褒めたたえ、まあ、また伏し拝んで礼拝をしたりとか、まあ、そういうことですね、そういうことをしたい、まあ、マノアはそう思うんです。ここにもですね、まあ、マノアがそれまでのその霊的な歩みにおいて、まあ、いかに間違った歩みをしてきたかがわかります。褒めたたえられるべきお方は主であり、人ではありません。なんか器信仰ではないんですね。牧師は器です。また預言者も、器です。そうした、ね、器信仰、まあ、カトリックでは聖人を立てて、でそれで、なんか恋愛成就のことの願いについては何々、セントバレンタインだとか、セントニコラウスだとか、まあ、いろんな聖人がいるんですけども、何々のことであるならば何々の聖人に伏し拝んでお願いして頼もう。これはですね、あさってなことです。偶像礼拝と一緒です。ですから主の使いはですね、そうした、ね、食物をの接待とか受けませんし、また褒めたたえられるべきものは御使いではなく主です。ですから主の使いは言うんです。18節、なぜあなたはそれを聞こうとするのか。私の名は不思議という、御使いの名前は不思議という名前だそうです。でここで、この不思議という言葉、不思議という名詞は、ピリーと言うんですけども、それ詩編の139編の6編にその不思議という名詞は出てくるんですが、ちなみに詩編の139編の6編、まあ、あの詩編139編といえば、主よ、あなたは私を探り私を知っておられます。立つのも座るのも知っておられる。言葉が口に上る前からすべて知っておられる。詩編139編の6節は、そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。アメン。主の御業は不思議です。主はですね、私たちを探っておられ、知っておられます。主は皆さんの歩むのも、ね、伏すのも立つのも、皆さんが歩む道も全部ことごとく知っておられます。皆さんの、ね、言おうとしていることが口 唇に舌に上る以前から主はそれを知っておられる。主は前から後ろから私たちを取り囲み、御手が私たちの上に置かれている。ですからダビデはそのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにもピリーだ。そういうふうに言っております。で、詩式のところで、この御使いの名前は不思議と言いました。で、それで、マノアは、小ヤギと穀物の捧げ物を取って、それを岩の上で主に捧げるんですね。全焼の生贄として捧げるんですけども、主はですね、彼らが見ているところで不思議なことをされました。不思議な、パーラ、その不思議の、形容詞形ですかね。このパーラという言葉は聖書の結構至るところに出てきます。特に詩編でですね、よく出てきます。主よ、私はあなたの屈しい御業、不思議な御業を褒めたたえます。詩編139編でも14節に、私は感謝します。あなたは私に屈しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。屈しいことをしてくださった。主は本当に屈しいことをしてくださった。だから私はあなたを褒めたたえる。これ詩編の中で本当に頻繁に使われる言葉です。主がですね、主の御使いが、自らの名前を不思議と言ったこと、要するにあなた方はね、私の名前を聞くのであるならば、ね、私を褒めたたえるのではなく、主の屈しい御業を褒めたたえなさい、主の不思議を褒めたたえなさい、そのように暗に言ってるのではないでしょうか。そして、この不思議なお方、これはまさしくキリストですね。イエス様は不思議な助言者と、ね、イザヤは予言しております。イザヤはですね、イエス様の成り立ちを、その予言の、例によって見たとき、イエス様は不思議な助言者として、ね、一人の緑子としてお生まれになられるお方、そう彼は示されました。マノアとこの奥さん、ね、このマノアの夫婦には一人の緑子が生まれます。そして、その一人の緑子が、イスラエル全体を救うものとして建てられております。これまさしくイエス様の雛形ですね。イザヤ書の9章のところで、まず9章の1節と2節。しかし、苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。アメン。本当に、詩式の時代は闇の時代でした。苦しみのあったところでした。恥ずかしめを受けました、ね。主を主としないで、もう、おのおのが点でバラバラで行動している、そういう混迷の混乱の時代でした。義明の時代はですね、もう全回収が、一人の人のようになって、主を褒めたたえたり、もう全回収が一丸となって、一人の人のようになって、戦争に出て、もう見事に勝利して、本当に全集団がですね、主のもとに一つとなって、一人の人のようになっていた時代ですけれども、ですから、私たちもそのようになれるんです。教会、私たちは、ね、国籍が違えど、文化も違えど、それぞれがイエス・キリストの名のもとにおいて一つとなって、一人の人のようになって、本当に主を礼拝し、賛美し、祈ったりすることはできるんですが、詩式の時代は全然、一人一人がですね、一人なるお方、イエス様を見るのではなく、点でバラバラの方向、各々が自分勝手に、 自分の良かれとする方向へと向かって歩んでいたから、だからもう点でバラバラで、暗闇の時代で、混乱の時代で、本当に罪深い方向へと人々は走っていきましたけれども、しかしそういう苦しみのあったところに、闇がなくなれ、闇の中を歩んでいたために大きな光を見るんです。一人のお方、一人の緑子によってです。イザヤの9章の6節から、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。アメン。詩式でマノアに告げたの、御使いが告げたのと一緒ですね。その名は不思議。御使いの名は不思議と言いました。イエス様のその名も不思議な助言者と呼ばれます。力ある神と呼ばれます。永遠の父と呼ばれ、平和の君と呼ばれます。イエス様は本当にいろいろなご性質があります。そのうちの一つが不思議な助言者。ワンダフルカウンセラーです。主はですね、本当に不思議なことをされ、そして私たちを救われます。一人の緑子という形をとって、イエスさんは来られました。ですから、このマノアに告げられた、この不思議なお方、見つかい、これは本当に、イエス様のことを示しているでしょう。そしてイエス様を、イエス様のご性質も表しております。一人の緑子によって、このマノアの夫婦に、もう生まれる術を持たない、生まれる望みのない夫婦から、一人の緑子が生まれる。まさしく、乙女マリアから生まれたイエス様を、よく予表しておりますね。乙女マリア、乙女からは、男を知らない女から、どうして子供が生まれるか。それもまた不思議です。でも主はそのように不思議なことを、命が生まれるはずのないところに命を与えてくださる。もうアブラハムとサラの夫婦の時もそうでしたね。かなり年をとって子供が生まれる術もない、そういう望みもないところにおいて信仰によって子供が生まれました。このマノアの夫婦も一緒です。マノアの夫婦はちょっと、信仰が、もうアブラハムほどではなかったんですけれども、でもそれでもですね、本当にこの、奥さんは主を信じておりました。主の使いであると。そしてマノアと夫婦は本当にこれ、主の使いは、誠に地から出たものでなく、天から下ってきて来られたお方であり、そして全種の生贄を捧げ物の火、炎とともに、天に帰っていかれた。そのことを思って、本当に、彼こそが、御使いであったと。そしてこのことは確かに成就するということを知ったでしょう。マノアは恐れました。ギデオンも、同じようなところで恐れましたね。ギデオンも、この主の使いのところに、食事を、持ってきて整えたんですけども、しかしギデオンに現れた主の使いは、杖を、の先っぽを伸ばして、そのギデオンの備えてくれた食べ物に触れたところ、炎が、たちまちそれを焼き尽くしてしまい、そしてそれとともに主の使いはギデオンの目から見えなくなりました。ギデオンはもう全く一緒でですね、ああ、自分は主と面と向かって、見てしまった。もう自分は死ぬでしょう、言うんですけども、でも主は、安心しなさい。恐れるな。あなたは死ぬことはない。主の使いを 見たとき、私たちは本当に恐れ、震え上がり、死ぬほかないような感じになってしまいます。あの預言者イザヤでさえそうでした。あのダニエルでさえそうでした。主の使いを見たとき、死人のようになりました、ね。ヨハネもそうでしたね。でも、恐れるなと言われます。本来、面と向かって見るならば死ぬほかない主。面と向かっても死ぬことがない それは本当に主の憐れみです。主は本当に私たちに不思議なことをしてくださいます。主はですね、私たちに対して一人の緑子を送られて、そしてその一人の緑子によって、主と全能の父なる神様と相対しても死ぬことがないようにしてくだされ。ですから本当に聖書、旧約聖書を今日、イザヤ書とか詩編とか詩式とか、旧約聖書しか見ておりませんけども、本当に至るところにイエス様が散りばめられていますね。旧約聖書、立法も預言者も詩編もすべてイエス・キリストというお方一人を指しております。イエス様は本当に私たちに不思議なことをしてくださいました。一人の緑子としてお生まれになられ、そして本当であるならば、私たちは神の御前に到底立つことができないようなもの、もし立つとするならば死んでしまうようなものなんですけども、でもこの一人の緑子のおかげで、不思議な助言者のおかげで、私たちは死ぬことなく本当に御前において、聖なる務めに預かることができ、また折にかなった助けを受けるために大胆に御前に進み出ることができる、その特権が与えられました。マノアは、自分は死ぬだろうと言いましたが、妻は、聖なる計算をしました。自分たち、もし私たちを殺そうとしておられたのならば、主は私たちの手から全焼の池に、穀物の捧げ物を受け取ることはなかったでしょう。それに、これらのことをみんな、初めから殺すつもりで私たちに現れたならば、これらのことを私たちに告げられなかったでしょう。言うんですね。で、事実、その後、その通り、この死の使いが告げられた通りのことが起こります。この女は、男の子を産み、その名をサムソンと呼んだ。サムソン、最後の獅子です。その子は大きくなり、主は彼を祝福された。実際その通りのことが起こりました。きっとマノア、たちは主の不思議を褒めたたえたことでしょう。ダビデも主の不思議を褒めたたえました。主は本当に私たちに素晴らしいこと、くすしいこと、それを成してくださって驚くほどです。どうか皆さんも、この不思議な助言者であられる一人の緑子、イエス・キリスト、このお方をこそ褒めたたえましょう。まあ、世の中においては、イエス・キリストというよりも、むしろ牧師が前面に出て、牧師が崇められやすいような、風潮もあるんですけども、でも、まあ、私も牧師ですけれども、しかし、主の使いとして、主から使わされたものとして皆さんに言います。皆さんはただ主イエス様だけを拝み、主イエス様に聞いて、主イエス様の不思議を褒めたたえて、そしてキリストと共に幸いな歩みをしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。主をあなたを褒めたたえます。あなたは私たちに苦しいこと、不思議をしてくださって驚くほどです。恐ろしいほどです。あなたは私たちを探り、私たちを知っておられます。座るのも立つのも、私たちの思いを遠く天から読み取っておられます。私たちがあなたに祈る以前から、あなたは私たちの思いを探り、私たちのうちに、傷のついた道のあるかないかを見て、私たちを常しえの道へと導いてくださる主です。誠にあなたは不思議なお方。不思議すぎて私たちの思い心をはるか遠く及びません。主をどうぞあなたが私たちを救ってください。あらゆる悪いものから救い出してください。そしてあなたを憎む者、あなたの敵を私たちはそれに打ち勝って勝利し、ただ私たちはあなたに栄光を捧げるものでありますように。主よ、どうか私たちの捧げ物をお受け取りください。祈りの捧げ物、また私たち自身という 全焼の生贄をお受け取りください。そして本当に私たちは日々清い供え物となって、あなたを見舞いに出て、いつでも霊的な礼拝を捧げるものでありますように。今日いただきました命のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、不思議な助言者、一人の緑子、イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を